小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は花咲じを例に、うん、昔話の語りの文法をご紹介しましたね。
そうですね。昔話ってね、本当に嘘っぱなしだしね、おとぎ話なんだけど、うん、不思議なことにある語りの決まりがあるんですよね、うん、いわば文法と言っていいと思うんだけど、それがしかも日本だけじゃないし、グリムだけでもないし、世界中の昔話っていうものはある決まりを持っているというふうに言えると思うんですね、うんうん、
はい、
なもんだから、それをね、知っておいてもらった方が、はい、昔話の楽しみ方というかな、うん、面白さがね、よくわかると思って、はい、それでまあ、うん、花咲じでこの間聞いていただいたのね、
はい、さて今週は
今週はね、今度グッと書いて、そのグリム童話もね、皆さんよくご存知だと思うので、実はグリム童話にもそういう同じ語りの法則があるんだよってことを知ってもらおうと思って、で今日はね、
はい、
まあ一番有名なのとしては赤ずきんを取り上げようかなと思ったんですね、
はい、
まず赤ずきんという名前ですけどね、原文ではロートケピエンって言うんですよ。ロートは英語のレッドね、
うん、
でケピエンってのは英語のキャップです、
はい、
でヒャンがつくとね、こう縮小名詞って言いましてね、
うん、
小さなキャップっていうような意味ね、
はい、
というような意味なんです。ですから赤いキャップちゃんという感じなんですよね、
うん、
でそれを日本語では赤ずきんというふうに訳してるもんだから、明治時代の訳がそのまま今でも生きてるんですけどね、
うん、
ズキンって言うと割とこう耳もかぶさって、はい、ほっぺたまでかぶさったものを想定するじゃない、
は
い、
日本、ね、
だからよくそういう日本の絵描きさんが描いた絵は本当のズキンをかぶっちゃってるんですけどね、うん、そうじゃないんですよね、うん、キャップですからね、コップをね、
はい、
逆さまにしたようなものなんですよね、
うん、
丸っこいものなんですよ、はい、それが頭の上に乗っかってるわけ、うん、でそれをこう紐でほっぺたの方まで縛ってるというかね、
うんうん、
だから直訳すれば赤キャップちゃんなんですよね、
ええ、
でもしょうがないね、赤ずきんちゃんってもう訳してそれがほとんど決まっちゃったからね、
はい、
しょうがないけど、僕はグリム童話の旅毎年昔話大学の人が連れて行くんだけど、必ずその店に行くんですね。今でも民族衣装としてその赤いキャップをつけてますのでね、はい、
それドイツのどのあたりに、
それはね、はい、ヘッセン州っていう、今ヘッセン州と呼ばれてますけども、はい、ドイツの真ん中あたり、フランクフルトを中心としてちょっとその北の方までをヘッセン州って言うんですけどね、でその中でも割と北部です、シュバルム地方って言うんですけども、本当の田舎ね、
うん、
そこに今でも残ってます、これは、
うん、じゃあ赤ずきんの物語はそこから生まれたものなんですか？
そうですよね、うん、だからそのシュバルムの村の人たちは赤ずきんの話は俺たちのところから生まれたんだと言いますね、
うん、
ところが、はい、同じような話フランスにもあるんですよ、
うん、
やっぱり名前もその赤いキャップというふうな名前でね、
うん、
ですからね、必ずしもシュバルムという地方から出たんではないんだけどね、
うん、
ただたまたま民族衣装が赤いキャップなもんだから、
はい、
あれはうちの村の話だって皆さんおっしゃるわけ、
うん、
フランスのそっちの方行けばきっとあれはうちの話だって言ってるんでしょうね、うん、そういうことってよくあるんですよね、うん、昔話の場合、例えば日本でも最初桃太郎の話っていうと、岡山の方は桃太郎は岡山だっていうけど、他でもいっぱいあるんでね、うん、うちの方だっていう人があるわけで、
うん、
だからそういうことって民衆の自由なファンタジーですよね、
うん、
とってもいいと思ってんだよね、
そうですね、
微笑ましいというかね、うん、それでね、
はい、
もう一つ大事なのは赤なんですよね、赤ずきん、これはあの花咲じいのところでも僕はお話したと思うんだけども、昔話ってね、色が出てくるとすると原色が好きなんです。赤、黒、青がもちろん白ね、うん、白雪もそうでしょ、白、赤、黒ですよね、
うん、
でやっぱりそれが一番こう印象が深いんでしょうね、パッと目に入るという、
うん、
逆に言うと昔話ではほとんど中間色出てこないんですよ、
うんうん、
例えば緑なす森とかね、そういう言い方ってないんですよね、
うん、
大きな森、暗い森はあるけれども、うん、緑のす森っていうのはないんですね。で色が出てきたらもう赤か黒か青っていうのはほとんど決まり、黄色も入るけどね。で少し読みながらいきますね、
はい、
赤ずきんですがね、昔々あるところに可愛い女の子がいました。この子を見た人は誰でも愛さずにはいられなくなるような可愛い子でした。 中でも一番この子を愛していたのはおばあさんです。おばあさんはこの子に何をやってもまだ足りないほどに思っていました。ある時おばあさんはこの子に赤いビロードの小さな頭巾を作ってやりました。これ僕頭巾って訳したんですけど、本当言えばキャップを作ってやりましたってやりたいとこなんですけどね、うん、この頭巾は女の子にとてもよくあったので、女の子はもう他のものをかぶろうとしなくなりました。それで赤頭巾と呼ばれるようになりました。でこの冒頭のところでも、あ、これは昔話だなっていうのはわかるんですね。それはなぜかというと、昔あるところに可愛い女の子、つまり時代と場所と人物が不特定に語られてる。これはもう鉄則ですね、昔話のおとぎ話だよっていう宣言ですよね。それでそれがとても可愛いですよ。昔話って極端が好きなんですよね。だからもう可愛いとなったらとても可愛いというふうになるわけね。でその中でも一番この子を愛していたのは、一番昔話って一番好きなんですよね、うん、桃太郎でもさ、日本一のきびだんごって言うでしょ、うん、あそこでも一が出てきますよね、
はい、
一って極端ですよね、うん、極端が好きですから、色になるとそれが原色になるし、こういうふうに一番可愛いとか一番愛してるっていう言葉はとても好きね、
うん、
印象が強いってことでしょうね。それだけね。それで女の子はもう他のものをかぶろうとしなくなった、これも一番好きってことですよね。こういう語り方なもんだから、この話自体が初めからくっきりしてる、聞いててね、うん、ある日お母さんが言いました。ちょっとおいで赤ずきん、このケーキとワインをおばあさんのところへ持って行っておくれ。おばあさんは病気で弱っているから、これを飲めばきっと元気になるよ。向こうに着いたらお行儀よく挨拶して、お母さんからもよろしくと伝えてちょうだい。それから途中で道草を食ったりしてはダメよ。そうでないと転んで瓶を割ってしまうから。そうしたら病気のおばあさんに何にもあげられなくなるからね。ええ、私ちゃんと気をつけていくわ。赤ずきんはお母さんの手を握って約束しました。おばあさんは村から30分ほどの森の中に住んでいました。で最初の今のところもですね、お母さんと赤ずきんの1対1の場面ですよね。これもね、案外昔話は徹底してましてね、1対1の法則って僕ら読んでるんだけども、昔の話の場面はほとんど常に1対1でできてるんですね。ってことはくっきりしてるでしょ、うん、頭に思い浮かべた場合も場面が作りやすいですよね、うん、常にそうなんです。例えば浦島太郎が竜宮城へ行って乙姫様と1対1で話すわけですよね、うん、そういうふうにとってもはっきりしてる。それが大事なのね、昔話って。それでおばあさんのところへ行きなさい。で、途中で道草を食ったりしてはダメよっていうふうに言いますね。この話ね、ドイツ人割と好きなんですよ、赤ずきん。なぜかというと、こういうとこがとても教訓的でしょ。ドイツ人ってね、しつけが好きなのね。
はい、
子供へのしつけ相当厳しいんですよ、僕らから見ると。ですから、こういうところがとてもね、ドイツ人にとってはね、いいらしいね、この話は。で、手を握って約束して、おばあさんは村から30分ほどの森の中に住んでいました。ここで30分っていうのが出てくるんですね。昔話は複数が出てくるとしたら3が好きなんですね。で、それのあれでしょうね、30分で赤ずきんが森の小道を歩いていくと、向こうから狼がやってきました。赤ずきんはそれがどんなに悪い動物か知らなかったので、ちっとも怖くありませんでした。こんにちは赤ずきんと狼が言いました。こんにちは狼さん、こんなに早くどこ行くんだね赤ずきん。おばあさんのところへ行くの。前掛けの下に持ってるのは何だね。ケーキとワインよ。病気で弱っているおばあさんにあげるの。昨日焼いたのよ。これを食べて元気になってもらおうと思って。赤ずきん、君のおばあさんはどこに住んでるんだね。ここからまだ森の中へ15分も入ったところに、大きなカシの木が3本立ってるわ。そこにおばあさんの家があるの。足場みの茂みのあるところ、それは知ってるでしょ。狼は、この若いふっくらした娘は油のよく乗ったおいしいごちそうになりそうだわい。こいつを手に入れるにはどうしたらいいかなと腹の中で思いましたわけですね。今のところでね、最初の狼との出会いですけども、赤ずきんが森の小道を歩いてきて、向こうから狼がやってきた。つまり時間と場所が一致してますよね、うん、ちょうどそこへ来た。これも昔話好きなんですね。この一致という語り方ね。時間を一致させたり、場所を一致させたりするね。だからこういうふうにピタッと出会うわけですよね。 ここでそのすれ違いみたいなことはやらないわけね。そうやると話が進まない。だからよく言われるんですけども、昔話っていうのはなんていうか、きちっと立て付けのいい家みたいな、木組みの家みたいにね、うん、メリハリがピチッと合ってるんですね。なもんだから聞いてて安心して話が進んでいけるというふうになるってわけね。今の場合は時間と場所が一致したということが言えると思うね。で、今度は狼が来ました。ということは赤ずきんと狼との1対1の場面に変わるわけですよね。そして赤ずきんと狼との会話になるでしょ。こんにちは狼さんとか言ってるわけですよね。ここでも前にお話した一次元性ね。つまり狼と赤ずきんの間に精神的な断絶がない。だから言葉が通じる。そして赤ずきんの方は狼に会ってもちっとも怖くないってやつですね。そしてそもそも狼がドイツ語を喋って語りかけてきたのを赤ずきんは全然不思議に思ってないですよね、うん、あんたどこでドイツ語を習ってきたのとは聞いてないわけで、うん、そういうのを僕たちは一次元性というふうに呼ぶんですけどね。これは前にカエルの王様を例に挙げてお話したと思うんだけども、あそこの場合にも女の子が金のボールを泉の中に落としちゃって泣いてるとカエルが現れて、王女様なんで泣いてるの、金のボール落としちゃったの、じゃあ僕が拾ってきてあげます、拾ってきたらどうしてくれるってな会話になっちゃうわけですよね。あの時本当言えばその王女が最初に言うべき言葉は、あんたどこでドイツ語習ってきたのよって聞かなきゃいけないはずだよね。それは絶対言わないわけですよ、うん、もうまるで当たり前のように話す。ここのところね、一次元性というふうに言うんですね。これはね、本当に広いですよ。昔話の世界はほとんどそれでできてますね。あらゆるところで。ここでね、びっくりして、カエルが言葉を喋ったのは驚きましたなんて言葉が入ってくる昔話じゃないですよね。それやっちゃうと昔話じゃなくなっちゃうわけよね。この場合もそうですね。もう平気で狼と赤ずきんが喋ってるというですね。それでね、さっきの一次元性っていうのはですね、理屈っぽく言うと、ヨーロッパの場合には、さっきのカエルの王様の場合には、カエルだと思ってたのが、実は呪いをかけられた王子だったんですね。魔法をかけられた王子だった。で、その魔法をかけられた王子であるカエルと王女との間で一次元性だったわけですよね。違和感がなかった。という話だ。そこに魔法にかけられているにもかかわらず、言葉が通じていた。精神的に通じていたっていうことが言えるんだ。だけども、この場合は、魔法じゃないですよね、これね、うん。狼は魔法をかけられた王子ではないよね。うん、結局狼ですよ、最後まで動物ですね、うん。そこのところもね、面白いんですよね。その、一次元性っていうのは、魔法をかけられた存在と人間との間の一次元性って、まあ西洋の人たちは割とそう考えるんだけど、これなんかは魔法をかけられた存在じゃないけど、一次元性ですよね、うん。そう考えるとね、日本の場合もそうなんです。日本では例えば、天人女房みたいな話ね、あるいは鶴の恩返しみたいな話でも、鶴でしょ、あれ動物ですよね。ですけどそれが人間になってきて平気で喋ってるというね。で、それ不思議を感じてないわけですね。だから日本の場合にも魔法がなくとも一次元性で通用する。と、ヨーロッパの場合には普通は魔法をかけられたものと人間との間に一次元性を言うんだけど、この赤ずきんの場合には魔法をかけられていない狼と人間との間に一次元性がある。という意味では、むしろ日本の世界なんですよ、これね。うん、日本の昔の人とても近い。だから、日本人にもとても馴染みがあるんじゃないかな、というふうに思いますね、うん。普通のキリスト教会の話では、こういう動物が現れても、はじめ動物だなと思ってたけど、実は呪いをかけられた王子様で、呪いが解かれてめでたく結婚しましたみたいになるわけです。なってないんです、これはね。その意味でとっても面白いと思いますよ、赤ずきんの話は。それで、その赤ずきんの説明でね、こっからまだ森の中へ15分も入っていたところに大きなカシの木が3本立っていると。ここで3と15という数が出てくるわけですね。15分。これはね、ドイツ語では15分という言い方じゃなくて、4分の1時間という言い方をするわけですよ。英語のクォーターと同じでね。で、そういう言い方なんですけど、日本語に訳すと15分になるわけですけど、でもいずれにせよですね、30分って言ったでしょ。で、それのちょうど半分ですよね。うん、例えば17分とかね9分とかね、そういう半端な言い方はしないということね。そこが大事なのね。 くっきりしているということがね。それで樫の木が3本立ってます。この3はもう前にお話したと思うね。昔話がとてもこの数の一つです。それでお上はその油のよく乗ったごちそうを食べようというふうに考えて、そして企みを言いわけですね。赤ずきんどうして周りを見ないんだい、森の中はきれいな花でいっぱいじゃないか、君には鳥が可愛らしく歌ってるのも全然耳に入らないんだね、まるで学校へ行くみたいに前ばかり見て歩いてる、森の中はこんなに美しいのに。赤ずきんは目を上げてみました。お日様が木々の間から差し込んでゆらゆら揺れ、そこら中に美しい花が咲き乱れていましたって、ここもねとても有名っていうか、ドイツ人がとても重視する場面なんですけどね。つまりここでいわゆるその世俗の美しさでしょ、楽しさを木娘に教えるわけですね。このところね、ドイツ人がとても重視するんですよね。この話は全く世間のことを知らない木娘を世の中のいろんな世俗的な喜びを教えてね、誘惑する話だっていうふうに捉えて、とても重視しますね、このところね。で、そうだ、おばあさんに花束を持って行ってあげよう。きっと喜ぶわ。まだ早いから花を摘んで行っても遅くはならないわ。赤ずきんは森の中に駆け込んでいきました。そして花を一本摘むと、その先にもっと綺麗なのを見つけて、そちらへかけていき、そうやってだんだん森の奥深く入っていってしまいました。こういうわけですね。これであの、だんだんこう広がっていきます。昔話って、クレッシェンドっていうのをとてもよく使うんですよね。うん、それですよね、このところね、うん。その意味じゃね、音楽ととても似てるのね、うん。音楽もクレッシェンドってやり方あるじゃないですかね。だんだん強くするってやつ。あれですね。うん、ここは完全にそうだよね、うんうん、
今日は赤ずきんを例に昔話の語りの文法を紹介しました。今日は赤ずきんちゃんが森の中に入って狼と出会ったところぐらいまで、
うん、そうですね、
紹介しましたね。
そうですね、はいはい、来週はね、はい、その後いよいよその大事件が起きるわけですけどね、はい、そっちへ行ってきます、
はいはい、じゃあそこの大事件の部分の語りの文法をご紹介していただきます、
そうですね、
はい、という形ですね、
は
い、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。